情報してる我々デジログ世代の懐かしい話をしていくコーナーでございます、
は
い、
そうですね、はい。まあ、今回は、まあ、昭和のテレビ番組一つ取り上げようと思ってるんですけど、
はい、
今の時代もテレビには結構クイズ番組というのが多いじゃないですか。
うんうんうん、
なんか東大の人とかがさ、もう重箱の隅をつつくようなさ、はいはい、なんかね、知識をね、この
すごいですよね、
とかあるじゃん、そういうのとかね、頭いい芸能人の人がさ、
はいはい、
なんかその
東大京大卒のね、
そうそうそうそう、はいはい、なんか答えるっていうのがあるんですけど、
うん、
僕たちの子供の時の時代もなんかちょっとしたこうクイズ番組ブームがあったのかなと思いまして、
ありましたね、いろいろね。
そうで、なんか新しいタイプのクイズ番組が結構出てきた時代じゃないですか、昭和の、
うんうんうん、
後期の方って、ハウマッチとかさ、商売商売とか、
はいはいはいはい、
地球丸かじり、世界不思議発見などが乱立してた時代の、まあ、先駆けとも言えるね、このなるほどザワールド。
なるほどザワールドね、
ちょっとねこれはね取り上げてみようかなと思いまして、う
ん、あれ司会どなたでしたっけ、相川欽也さんですか、
相川欽也さんと楠田絵里子さんですね。
あ、クレオパトラみたいな楠田絵里子さん、
ね、そうそう、これなんか俺出てきた時に子供ながらね、なんか新しい番組が始まったな、うん、なんか新しいなっていうのをねちょっと感じましたね、新しい風を。
あ、
そんなことないですか。
いや、なんか相川欽也さんが、
うん、
楠田さんとのなんかやりとりが、
うん、
なんかすごいこう仲良さげで、
はいはいはいはい、
なんかそれがすごい印象には残ってますね。
ああ、なんかねその辺もね、あと、うん、でちょっと出てきますけど、なんか面白いね、はい、今までなかった見せ方をしてるんですよ。まあ、ちょっとこの簡単に説明しますとですね、始まったのが1981年ですね、始まりました。こちらがフジテレビのね秋の大改編っていう、楽しくなければテレビじゃないっていうキャッチフレーズのもとに番組をいろいろ改編したらしいんですけど。でその前にやってた、スター千夜一夜物語、
はい、
あ、千夜一夜って番組の後に始まったそうですと、うん、テレビ局をもう上げてのね、もうな改編だったので失敗が許されなかったそうですと、うん、でまあなんかこの新しい形の、ね、パネルで答えるようなクイズじゃないバラエティ感のある、クイズ番組だったんですけど、うん、その先ほど川口君が言いました、楠田さんとね相川欽也さん司会でした、
はい、
これも通常だったら普通に着席してやってそうな、今までのテレビだったらそうなりそうなんですけど、
うん、
お二人が身長差が結構あったそうなので、
あ、
相川欽也さんが起立して楠田さんは椅子に座って出てたそうですと。
あ、なるほどね、
うん、だそういうなんかで相川さんが結構その回答者の方に歩いていって、
うん、
っていうようなやり取りみたいなことは多分今までのクイズ番組でおそらくなかったじゃないですか。
あー、なるほどね、
一つのとこにとどまって司会をしてっていうような感じだったのが、ちょっと動きのあるようなクイズ番組になったというのもなんかちょっと一つねこう新しい試みだったんじゃないかなと思います。それでクイズの出題形式っていうか、もうこれは面白いなと思って、当時子供の時に、
うん、
普通だったら司会者もその同じ位置にいるし、回答者も大体同じ位置にいるはずじゃないですか、クイズ番組って当時のなんか印象だとね、うん、クイズダービーとかもそうだったじゃないですか、
うん、
でもなるほどザワールドは最初にオープニングクイズっていうのをやって、でなんか数字を当てさせるんですよね。覚えてます？
全然覚えてないです。
クイズになんか数にまつわるクイズを出して、その数に近い人が上の段に行くんですよ。1、2、3、4位ってこうひな壇上に行って、
はい、
で それがもうその回の並び順になると。でそこで、クイズいざ本番が始まって、クイズが始まると相川さんが回答者の方に行って答えさせて、で間違えると順番が変わっていくと、この 見た目もこうぐしゃっとシャッフルされるみたいなクイズの形、そしてそれがなんか世界のクイズとかが多くて、いろんな国からの、そういうなんかワールドワイドさと柔軟なクイズ番組の形式、これがなんかなかなか僕は子供の時見てて新しかったなと思ってます。
ああ、なるほどね。
はい。 で、まあ、96年にね、まあ、一旦終了してまたそこからなんかちょいちょいなんか始まったりはするんですけれども、
うん、
まあ、81年から96年っていう割とこう、まあ、なんていうのフジテレビの時代ですよね、なんかね、
はいはい、
その時のこう、うん、をこう彩るというか代表するというか、そんななんかあのテレビの時代の象徴的な番組だったんじゃないかなと思いますと。あんまり見てなかったね川口君、その反応はね。
いやいやいや見てましたけど、
うん、
なんか多分違うところに当時興味がいってたんでしょうね、そんなにそんなに。
そう、
うん、
俺なんか形がすごいなんか印象残ってんだよね。あの
うちらどれぐらいの年ですか、中学生とかでしょ、だってい
やいやもう小学校だから81年だから小学校1年生とかですよ。
小学校1年生クイズ番組そんなにさ俺見てなかったね。
まあ小学校1年生ぐらいに始まって、まあうん、まあ伸びてきてんのは小学校中学年高学年ぐらいじゃないですか。
ああなるほどね。
うん、うん、でなんかさ、後々なんかテレビでさクイズでよく使われるようなさ形式の恋人選び、この中でなんか恋人この人の恋人誰でしょうかみたいなクイズだとか、なんか2つのなんか例えばアニメがあったらそれにキャラクターの写真があってそれをこうつなぎ合わせるクイズだとか、今までのちょっとクイズの形とちょっと違うようなこととかがね結構あったりとかね、あと優勝をかけたゲームでなんかなるほどザワールドみたいな書かれたボックスのどれかを開けると景品があるみたいな、なんかハズレもあるみたいなさ。
トランプマンっていたね。
トランプマンもいます、いましたね。途中からレギュラーになりますね、トランプマンがね。そうそうそう。
なんかエンターテイメント性がそういう風に言われると高い演出だったんでしょうね。そうなんですよ、演出がね、うん、斬新な。
多分俺ねクイズってあんま好きじゃないんですよ、俺はすごく。クイズ好きじゃなかったけど枠が面白いから見ちゃったみたいなところがね、
はあ、あったのかもしれないですね。まさにその番組の制作サイドの思うツボというか、
いや本当そうだと思う、本当そうだと。なんか俺さ
そんな人に見てほしかったんですよね。
しかも例えば企業さんと仕事するときになんか、うん、ウェブ番組とか作ったりするときのアイディアとかって、うん、よく考えたら結構なるほどザワールド的な考え方で引っ張ってきてるようなことが、
自分が仕事で
そうそう企画したりとか、そうそうそう、なんかどっかであるんだなと思う。なんか昭和染みついてんなっていうね気がしますね、本当に。
なるほどね、うん、なるほどね、う
ん、面白い。なんかこのまあ今はたまにやってるのかどうかちょっとそこら辺は分かんないですけど、今ちょっとねクイズ番組今いろんなのありますから、それを見ながらちょっとこれを番組を知ってる人はね、なんか懐かしんで、あああったなみたいなことを思い返していただければいいかなと思っておりますのでね、
うん、
はい、というわけで今回は、なるほどザワールドを紹介させていただきました。曲ザックギルファミリー。